知性羅針盤。今日のお客様は島田商業高校の竹本小雪さんと杉本彩音さんです。今年の島田市平和記念式典には島田商業高校情報ビジネス科の皆さんが参画し、平和の翼という作品を発表します。そこで今回は市長と戦後75年を迎えてをテーマに語り合っていただきます。
こんにちは。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は島田商業高校の情報ビジネス科の杉本さんと竹本さんをお招きをして、今年、平和記念式典で皆さんの作品、タイトルは何でしたっけか。
平和の翼です。
そうですよね、平和の翼。これを皆さんの作品を展示させていただくということで、まずはご自身のプロフィールをご紹介いただけますか。
はい、
よろしくお願いします。
私からで。
はい、どうぞ。
はい、私は島田商業高校情報ビジネス科の杉本彩音と申します。はい、私は幼い頃から地元のお祭りで劇をやったりだとか、音楽イベントに子どもたちと参加して遊ばせていただいたりだとか、そういう経験があって、地域と密着して遊んだりすることがとても多くあって、で島田商業高校の情報ビジネス科では情報を使って地域の課題であるとか、地域のより良い発展に向けて活動していくことがとても良いことを知って、私は情報ビジネス科で活動しています。で部活は簿記部に所属しています。簿記部では部員たちと各種検定や大会に向けて日々取り組んでいます。
はい、わかりました。では竹本さん、お願いします。
はい、島田商業高校情報ビジネス科3年の竹本小雪と申します。現在私は学級委員と放送部の部長を務めさせていただいております。放送部では主に島田球場での野球のアナウンスを務めさせていただいております。
はい、
今年はちょっと夏の大会がなく、アナウンスができないまま引退となってしまってとても悲しいです。昨年度島田市役所主催の番組、高校生お仕事現場行くへ1年間参加させていただきました。はい、参加させていただいた時はまだなりたい職業が決まっておらず、うん、そういう将来を考える良いきっかけにもなることができました。
竹本さんもすごくキラキラ輝いていて放送部の部長さんなんですね。
そうです、
さすがです。
ありがとうございます。
はい、今お二人からプロフィールを紹介していただいたわけですけれども、毎年8月15日に開催されています島田市の平和記念式典、今年は皆さんが企画から制作まで携わった平和の翼が発表されますよね。
はい、
はい、どのような作品か、また制作の過程でですね、皆さんがどんなお話をしたのか、作品に込めた思いなど聞かせていただけたらと思います。
はい、私はこの翼を通して本当に広く様々な人が平和について考えていただきたいと考えております。私たちは戦争の悲惨さを踏まえて、マイナスなことだけでなく、その戦争があって私たちが今平和に暮らすことができているというポジティブな面から考えました。そこで8月15日を戦争のことだけでなく、周りの方へ感謝の気持ちを伝える日にしたいと考えました。ここで感謝の気持ちをいろんな人に考えてもらうきっかけ作りにしたいと考え、平和の翼を作成する企画を考えました。
うん、
平和記念式典の企画を立案するにあたって、うん、まず始まりに平和記念式典ですので、平和についてクラスメイトたちと一緒に考えることにしました。で、平和について考えていく中で、私たちがコロナウイルスの中で休校で、いつもとは違う日常になって、で戦争やコロナウイルスなど悲劇があってから、あの時平和だったな、あの日が良かったなって、こう日常が平和であるということを知りました。でそこで悲劇から認識する平和ではなくて、今生活できている、今学校に行けていることが幸せである、感謝すべきことなんだということを認識してほしいなと思い、私たちの中で今回の平和記念式典はより多くの人に平和について考えてほしい、日々の感謝について考えてほしいと思いながら、この平和の翼の企画を立案しました。
はい、ありがとうございます。はい、島田市の平和都市宣言っていうのがあるんですが、そこではおはよう、 こんにちは、いってらっしゃいって、そういう何気ない言葉を交わせる日常がいかに幸せなものか、平和がなければその言葉を交わせない。朝行ってきますって言った人が夕方ただいまって帰ってくるの、私たち当たり前だと思ってるものね。でも戦争のある国では朝行ってきますって出かけても夕方無事に帰ってこれるかどうかもわからないんだよね。本当に先ほどね、何気ない日常がいかに幸せなものかということに気づいたというお話がありましたけれども、その通りでね、この平和の翼に対して、小中学生の思いを書いたもので、はいはい、作品を作ってくださるってちょっと伺ったんですけれども、
はいはい、
そうなんですね、
はい、
式典に関わっていくということの中でですね、皆さんのこの平和とか戦争とか、うん、そういったものの思いにも変化があったかなって思うんですね。皆さんは若いね、でもその戦争を知らない世代のあなた方もまたその次の世代に平和な世の中をつないでいきたいですよね、
はいはい、
うん、そのためにはどんなことをしたらいいとか、あるいは今回の平和の翼の活動に携わって何か気がついたとかいうことがありましたら聞かせてもらえますか。
はい、私は相手の方に対しての感謝の気持ちを必ず伝えて生活をしようと思いました。いつ何が起こるかわからない日常の中で、急にそういった感謝の気持ちを伝えるような機会がなくなってしまうこともあると思います。今回のコロナウイルスでも帰省ができない方が多く、面と向かって話すことができない方もいる中で、私は実家に住んでいるため、家にいる間は家族とのコミュニケーションを取ることができます。ですので私は日々のコミュニケーションを大切にしながら生活していきたいと感じました。
いかがですか、杉本さんは。はい、
ちょっと私は大きな夢じゃないんですけど大きな希望をちょっと抱いて、はい、で今回この実行委員会の方々とリモートで会議をさせていただくことがあって、その中に戦争という悲劇を忘れてはいけないという強い思いと、うん、あとは語り手が減少しているという現実を知りました、うん、で若い世代が継承していくこと、私も小学校の頃から戦争や平和に関する作文を書いたりだとか、高校の修学旅行で長崎の原爆資料館に行って現地を見て映像を見たりして体験はしていないんですけど、その時の悲惨さを身に染みて感じて、ですがこの体験をしていないので正しく語り継ぐことができるかっていうことにすごい悩みました。その実行委員会のリモート会議の中で、日常が幸せで平和なことを知ってほしいという声と、戦争や平和に関する話をもっといろんな人に聞いてもらいたい、もっと多くの人に考えてもらいたいという話を伺いました。それを聞いて、私たちがこれからできることは戦争を語り継いでいくだけじゃなく、次のステップに平和について考えていくということを大切にしたいなと思いました。
なるほど、
はい、ちょっと大きい。
いえいえ、次のステップは戦争について語るっていうよりも平和について、みんなで考えていきたいんだ。どういうことが平和なのか、どういうことが自分たちにとって幸せな現実なのかということですよね。
はい、
このコロナ禍があってですね、大学生の皆さんの中には、はいはい、東京で一人暮らしをしててね、はい、学校も休校になってしまって、でも東京だからなかなか島田にも帰ってこれなくて、ずっと一人でアパートでリモートで授業を受けなきゃいけないっていうような方もおられる。そうした方々は本当にメンタルも苦しい立場に置かれてしまってね、私は今回のコロナっていうのはまさに自分たちが当たり前だと思ってたことの価値っていうかな、それがどれほど素晴らしいものかということを改めて気づかせてくれたなというふうに思うんですね。コロナは戦争とはちょっと違うけれども、でも日常を奪うという意味では同じだなっていうふうに思いました。 今度のこの平和の翼っていうのは、はい、作品としてはどんなイメージになるんでしょう。
一枚一枚のこの市内の小学生に書いていただいた羽なんですけど、それを集めて両翼の翼にして、で背景には青空を設置して、8月の15、16の日にオールリの方で展示させていただくんですけど、はい、そこで写真が撮れるような形にしようと思っています。
そうですか、
はい、そこに来ていただいた方々にも平和を考えていただけるように考えました、
はい、例えばその両翼のね真ん中に、立ったら、
はい、
あ、その人の両脇に翼が生えたような写真になるのかしら。
なります。
楽しみですね。多くの趣味の方に来ていただいて、はい、あの写真を撮ってもらえるといいですね。
はい、
あの島田商業高校は今までもさまざまな活動されてますけれども、今後どのようなこう取り組み、していくんでしょうかね。皆さんが目指す、島商の取り組み、はい、どんなことが考えられるでしょうか。
はい、私たちは現在、はい、総合実践という授業で、島田市の和菓子屋を情報的な面で活性化させるために、はい、班で2店舗ほど担当させていただいて、
和菓子屋を盛り上げ
るあの取り組みをしているのですが、うんう
ん、それじゃあ班はいくつあるんですか。5つも6つもある。
10班
もあるんですか。
10班あります。
そうですか、はい、それはすごい、はい、市内の和菓子屋さんを盛り立てようという取り組みをしておられるそうですよね。
はい、
はいはい、和菓子屋さんから許可をいただいて、例えばその和菓子屋さんが売ってる、はい、製品といいますか、はい、お菓子などの写真を撮ったり、
はい、
それからどんな歴史とかどんな背景とかどんな思いを込めて作ってるかとか、はい、そういうことを発信していくんでしょうか。
はい、はい、今直接お店の方に何回も電話させていただいたり伺ったりして、直接お話を聞いたりだとか写真を撮ったりして、今後そういうのをもっと多くの人に、できれば市外の方々にも知っていただけるようなウェブサイトだったり情報発信ができていけたらいいなと思い活動しています。
はい、素晴らしい。あの先日ね、河原町で、和菓子バルがあった時も皆さんに協力していただきましたよね。
はい、
大成功でした。素晴らしかった。あんなに売れるとは思わなくてですね、あの製品が足りなくなってしまって、もうフル輸送でですね和菓子屋さんからお菓子を運んだというような報告も聞きました。あ、はい、まあ、皆さんの力はねそれくらい大きいんですよね。あのアピタで新作の発表会とかいろいろやってもですね、うん、皆さんが売るものが一番早く売れちゃうんです。うん、やっぱりそれは若い人たちの持つ力もあるし、皆さんの純粋な思いも趣味の皆さんの、ね、気持ちを揺さぶる、動かすから、うん、そして、たくさんの方にお買い求めいただけるのかなと思うので、皆さんがこの和菓子屋さんを盛り上げていただいたらですね、はい、和菓子の町島田っていうのがですね全国に発信できていいんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。
あの島田市はですね、そうですね、明治維新から今年で151年目です。明治維新から151年目ですけども、150年経っても変わらない伝統っていうのが残っていて、和菓子屋さんもたくさん多いですよね。それから呉服屋さんも、こんなにたくさん呉服屋さんが並んでる町は少ないですよね。うん、それから長唄だとか三味線だとか詩吟だとか、こういったものを趣味にされる方もすごく多いんですね。こうしたことって本当に数年のうちにねできていく伝統や文化じゃないですよね。
はい、
本当にまさに江戸時代からつながってきたものが今でも脈々と生き続けて、この美味しい和菓子の町島田もあるということです。はい、今日はあのこうして平和の翼についていろいろ聞かせていただいてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日は島田商業高校の竹本小雪さんと杉本彩音さんをゲストにお招きして、染谷市長と戦後75年を迎えてをテーマに語り合っていただきました。市政羅針盤、次回もお楽しみに。